マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第308回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第308回目になります。10月になりました。10月ということで、皆さんにですね、ご報告したいことがあるんですが、10月1日にですね、私ですね、マイクロソフトの MVP、6回目の受賞をいただきました。カテゴリーはマイクロソフト MVP for Windows IT Pro というカテゴリーで、6回目の再受賞となりました。これもですね、このポッドキャスト番組に聞いていただける皆さん、あとドットネットラボはじめですね、コミュニティ勉強会とかにですね、参加していただける皆さん、そしてスタッフの皆さんのおかげだと思っています。本当にどうもありがとうございます。まあ、今後もですね、マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくということを目標にですね、いろいろとお伝えしていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。で、マイクロソフトの MVP って何だって話はですね、過去毎年10月になるとこの話をしてるんで、過去の配信聞いていただけると、かなり詳しく、説明しているところありますんでね、聞いていただければなと思いますが、簡単に話しますと、マイクロソフトの、ね、製品とか技術とかを、広める活動、例えばブログに記事を書いたりとか書籍を書いたりとか、あと勉強会で講演したりとかですね、そういった広める活動に対して、マイクロソフトが表彰するという制度になります。で、各製品部門、例えばワードとかエクセルとか SQL サーバーとかですね、そういった製品部門についてそれぞれ表彰するということで、世界で4000人、日本で200人ぐらいですかね、の人が受賞しているということで、私はこのポッドキャスト番組でマイクロソフトのお話をしているということと、あとはドットネットラボの勉強会でですね、運営スタッフをやって任す、特にこう Windows 10、今年なんか特に Windows 10の話なんですが、そういった Windows のクライアントについてのですね、お話を中心に、登壇させてもらって、それで表彰ということになりました。そういったことで皆さんにね、聞いていただけるおかげで受賞できております。本当に心よりお礼申し上げます。そういうところで、ですね、ちょっとこれ告知を最初に行った方がいいですね。実はですね、今 MVP というお話をさせていただきましたが、こちらマイクロソフトの MVP の、石野さんという方が、おられるんですが、その方がですね、この勉強会を開くということで、場所は新潟、長岡ですね、こちらでですね、新潟.net というコミュニティを立ち上げられまして、今度は勉強会を開催するということになりました。来週10月10日土曜日ですね、場所は新潟県長岡市で、街中キャンパス長岡302会議室というところで開催します。勉強会の名前が新潟.net2015 10月ということになります。こちらはですね、今お話しさせてもらった石野さんと、あともう一方、主催の方、すいません、これ存じ上げてないんですが、高野さんという方が、主催をされて、このコミュニティの目的としては、ドットネットをはじめとしてマイクロソフトの製品、テクノロジー、サービスについて新潟県の IT 開発者を中心とした情報交換を主な目的とするコミュニティということで、今回、コミュニティ誕生して最初の勉強会を行うと言われるということになっています。で、想定される参加者というのが新潟県内のマイクロソフト系 IT 関係者および Mac や Linux をメインにしたオープンソース系技術者を主な対象として想定しますということで、 .NET の開発者、 Windows サーバーの管理者、あと Microsoft Azure の利用者、あと組み込み系の方ですね、あとモバイル系とか、あとマイクロソフト系製品のユーザー、例えば SQL とか Office とか、そういったことにね、関心のある方とか、こう勉強されたい方を対象に勉強会を開くということです。で、今回の内容は4つセッションが予定されておりまして、業務システム開発を支えるドットネット技術、大人の基礎 C シャープ、アプリしか作れないけど Azure に触ってみた、 Windows 10体験機、これどうやって動いているのという4つのセッションと、おそらくライトニングトークもあるんじゃないかなと思うんですが、そういったことでですね、 新潟長岡で開催されるということになっております。まあ、この後も懇親会とかもあるということで、ぜひ興味のある方はですね、行かれるといいと思います。まあ、よく私勉強会って話するとね、いつも品川の話ばっかりしちゃうんですけど、こういうふうに全国でやっておりますんで、まあ、今後もですね、結構皆さんこう注意して見ていただくと、いろんな勉強会開催されてもありますし、私の方でもね、紹介できるものありましたらこんな感じで紹介していきたいなと思っております。で、この新潟 .net の勉強会なんですが、申し込みサイトがありまして、こちらから申し込みということになっています。参加費は無料ということですね。で、こちらの番組の、まあ、ブログのとかですね、あとは iTunes じゃないや、iPhone とか iPod でお聞きの方で、ポッドキャストアプリでお聞きの方はですね、今ちょうどアートワークが出てると思いますね。それをタップすると、リンクを貼ったページの画面が出ますので、そちらにもねリンク貼っておりますので、そちらからお申し込みいただければいいと思いますし、一応 URL はですね、 http://ngtnet.dorkeeper.jp/events ですね、 events/3055/3 です。こちらの URL ねアクセスしていただきまして、勉強会の案内と、あと参加の申し込みができるようになっておりますので、ぜひお近くの方はですね、参加されてもいいと思います。今地図見てるんですけど、これ会場の街中キャンパス長岡って長岡の駅前ですね。私ね、新潟方面で友達に何人かいるんですけどね、ちょっとすみません、長岡は行ったことがないんで、まあ、土地勘はあまりないんですけども、地図見るとですね、本当駅前の、ところにありますんでね、近くの方はねぜひ、興味のある方行っていただければなと思っております。はい、そういうことで、今回はですね、どういったお話をしようかなと思ってますが、 Windows 10 IoT Core、 Windows 10の話はですね、まあ、正式リリースになりましたって話からも随分させてもらってるんですが、 Windows 10 IoT Core、こちらについてはですね、正式リリースされてたんですが、なかなかお話ができてなくてですね、まあ、今回それについてですね、ちょっとだけお話をさせていただきたいなと思っております。 Windows 10 IoT Core、まあ、組み込み系を主としたですね、Windows になりますが、こちらね、マイコンボードとかのラズベリーパイ2で、Windows 10 IoT Core が動くということで何度か話をさせてもらってるんですが、こちらもですね、7月29日の Windows 10正式リリースのタイミングで、こちらも正式版がリリースになっています。で、こちらもですね、無料で利用できるということになっていまして、皆さんどうですかね、これ私も何度か紹介してますけど、このラズベリーパイですね、このちっこい手のひらに収まるマイコンボードなんですけども、これでも Windows 10が動いてしまうと、そういうことで、これ正式版、今までですねプレビュー版、まあ、インサイダープレビューということでやってたんですが、こちらがその時はですね、結構インストールがキーボードでコマンドを叩いてとかね、そんなことやってたんですが、今回正式リリースになるとですね、すごくインストールが簡単になりました。まず Windows 10 IoT Core なんですが、 Windows 10 IoT Core for Raspberry Pi 2ということでダウンロードのページがあります。これこの番組の方からもリンクを貼らせていただきたいと思うんですが、こちらからですね、ダウンロードしますと ISO イメージでダウンロードということになります。で、この ISO イメージをこちらをですね、右クリックするとマウントっていうのが出てきますんで、マウントするとですね、まあ、エクスプローラー上に新しい CD-ROM ドライブができます。で、その中身を開いて、中身を開くとですね、インストーラーが入っています。で、これをインストーラーをダブルクリックして実行してもらいますと、まずこれ Windows の方に、デスクトップの Windows の方に Windows 10 IoT Core に関するプログラムがインストールされます。まあ、具体的にはですね、Windows 10 IoT Core Watcher という同じネットワーク上につながっている Windows 10 IoT デバイスを、まあ、検出するで、まあ、IP アドレスを表示するとかはね、そういったソフトがまずインストールされまして、まあ、インストールしてもですね、何も表示はまずされてないんですが、今度はですね、スタートメニューから見ていただきますと、マイクロソフト IoT っていうグループがあります。で、そこから Windows 10 IoT イメージヘルパーというリンクがありますね。そこをクリックしていただきますと、この Windows 10 IoT イメージヘルパーっていうのが起動します。 でここであの SD メモリカード、マイクロ SD ですね、あのメモリカードを用意してください。こちらを用意してこの Windows マシンにつなげてもらうと、まあ、あの USB とかでつなげてもらう形になると思いますが、そしてつなげますと今言いました Windows 10 IoT イメージヘルパーというプログラムに SD メモリーカードの、ね、一覧が出てきます。もしくはあのこのプログラム立ち上げた後に SD メモリーカードつけた場合ですね、リフレッシュってボタンがありますね、それをポチッと押すと一覧が出てきます。でこの中でインストールしたい SD メモリーカードを選択して、そこでですね、その後あのプログラムの奥の方にですね、flash.ffu というファイルがありますので、まあ、こちらはあのどこにあるかというと C ドライブのプログラムファイルズ括弧 PEC86 の下の Microsoft IoT っていうホルダーのさらに下に FFU ってホルダーがあって、さらにその下に Raspberry Pi 2っていうホルダーがあって、その下にですね flash.ffu っていうファイルがあります。こちらを選択してもらってフラッシュっていうボタンを押すとですね、この SD メモリーカードに Windows 10 IoT コアが書き込まれます。まあ、これ消してもいいですかって言ってくるんで、まあ、あのいいですよということでインストールするということになります。あのこれだけでですね SD メモリーカードへの書き込みが始まりまして、もうインストール完了ということになります。前はですねどのディスクに書くかっていうのを一回あのコマンドプロンプトを立ち上げてキーボードでコマンド打って、でメモを取ってこのデバイスに対してインストールするっていうのをですね全部あのコマンドラインで手で打ってたんですけども、今度全部 GUI の画面でできるようになりました。あの私一回打ち間違えて外付けのハードディスク一回ぶっ飛ばしたってことがあるんですけども、まああのそういったこともねまあまあなくなるということで、まあ正式版はそこら辺きちんとできております。さてそんな風にして出来上がりましたマイクロ SD カード、これをラズベリーパイ2につけまして、モニターとキーボードマウスをつなげて電源、これ電源はラズベリーパイ2はマイクロ USB の B コネクタですね、それをつなげて電源入れます。そうしますとモニターの方にまず Windows 10の IoT コアが立ち上がります。ちなみにこれモニターは HDMI なんで、あの HDMI のモニターをお持ちの方はいいんですけど、お持ちでない方はですね、私も今のところ持ってないんですけども、あの DVI の変換アダプターとかありますね、そういうのを、ね、ちょっと利用されるといいかなと思っています。でそこでですねもう画面見てもらうとあの Windows 10が立ち上がります。あの Windows 10といってもデスクトップの Windows 10とは全く一緒じゃないんですが、起動画面ですね、非常に Windows 10 Windows のロゴが出てきて、起動するようになっています。で最初の起動だけちょっとあの心配になるぐらいね立ち上がりに時間かかりますけど、辛抱強く待っていていただければねいいかなと思っています。まあ、そんな形であの起動しますとラズベリーパイのボードの絵が出てきて、一番最初の、ね、画面が出てきます。でこれはのデスクトップといってもですね、スタートメニューが出てくるとか、そういったことなくて、まあ、ラズベリーパイのハードウェア情報とか、いう形であのこのデバイスは何ですかとかね、あのネットワークつながってますとかね、そういったのが画面が出てきます。まあ、そこから先はプログラムを組んで動かすとか、そういったことになるんですが、ここであのプレビュー版と違うところはいろいろあのガイドがですねそのままラズベリーパイの画面に出てくるんですね。これマウスとキーボードそのまま操作で使えますんで、メニューにですねチュートリアルっていうメニューがありまして、そこをクリックするとあの実際の使い方だとか LED の点灯させるやり方だとかですね、そこら辺 の, あの説明まで、全部書いてあります。まあ、逆になんかすごく至れり尽くせりだなという感じがしています。とにかくねここまで持ってくると、まあ、Windows 10 IoT コアがラズベリーパイで立ち上がったということになりますので、そこから先はですねあのビジュアルスタジオでプログラムを組んで、流し込むとかですね、それを動かしてみるってことができます。ちなみにこれあのさっきマウスとキーボードで操作ができるって言いましたけど、あのラズベリーパイでインサイダープレビューで使った時ですね、最初なかなかマウスとかキーボードが動かないケースがあったんですね。でどれのマウスがちゃんと動くんだろうとかね、どのキーボードだとちゃんと入力できるんだろうとかね、いろいろあったんですが、正式版になったらですね私の手持ちのマウスとキーボードでもきちんと入力ができるようになりました。最初できなかったんですね。できないとか、あとマウスは操作すると風が飛んでったりとかねして結構不便だったっていうか、まともに動かなかったんですけど、正式版になったらですねきちんと対応するようになりました。どうもこのマウスインサイダープレビュー の時はですね、なんかマウスの解像度が 200dpi 以下だったかな、あいくつだったか忘れちゃいましたが、あの低解像度のマウスじゃないとまともに動かないとかいう本当にテスト版だったらしくてですね、正式版になったら、まあ、大抵のマウスでは今のところ動かないって話は聞いてないんで、大体あのどのマウス使っても使えるようになったということになってます。本当にあのインサイダープレビューってテスト版だったんだねっていうことをね、この前みんなでお話をしてまして、まあでもめでたくですね、こうやって正式版ということになって、動くようになりました。でやはりあのラズベリーパイで何かやるっていうと、このあの汎用入出力の端子がありますね、そこにあの回路をつなげてですね、LED を点灯させたりとか、あとはロボットを動かしてみたりとか、あのそういったことがねできるようになります。この前のね勉強会、コムテックフェスティバルでも増田さんですね、これにあのボクシングロボットをつなげてこうボクシングさせるっていうかですね、そんなことをやったりとかですね、まあそんなことをやってですね、まあ機器を動かすっていうことをしています。まあそういった使い方がやっぱり一番思いつくんですが、実はこれパソコンのようにも使えまして、今言いましたようにモニターとキーボードを使えてて画面もちゃんと出ます。でプログラムはあの GUI のプログラムを組むとですね、そこで動きますんで、ちょっとしたあのパソコンっぽい使い方もできます。ということで私試しにですね、画面いっぱいにウェブブラウザコントロールを貼り付けてインターネット端末みたいな動きをするっていう、非常にもうサンプルプログラムみたいなプログラムを組んで動かしてみました。普通にね、あのウェブブラウザが起動してウェブ画面アクセスできるんですね。いろんなホームページとか見たりできます。ですごい面白かったのが、私のこのポッドキャストの番組のウェブサイト、windows-podcast.com ですね、こちらにアクセスしてこのポッドキャスト番組のページを開いて、でこの番組の音声を再生するあのボタン、コントローラーありますね、それポチッと押してみて、実はラズベリーパイにあの音声出力のですね、あの 3.5 ミリ の, あのオーディオジャックがあるんですけど、ここにヘッドホンつないで聞けるかなと思ったらですね、なんとここから私の番組が再生できました。まあ、あの別に私の番組だからってわけじゃないんですが、音声もこの例えば音楽を鳴らしたりとかですね、そういうことができますんで、あのそういった使い方もできるなっていうか、なんか私の番組をラズベリーパイが再生するってこともやっちゃったんでね、あこれ面白いなということで、なんかこれからなんか面白いものを作りたいな、なんかここら辺からこう面白いアイデア湧いてこないかなと、そんな風に思っています。ラズベリーパイなんですけどね、これあのRS コンポーネンツとか、あと Amazon とかでもですね、5000円ちょっとぐらい、まあ、6000円弱ぐらいですね、加工なんかできますんで、本当に手軽に楽しめます。で、まあ、電子工作よくやられてた方はもちろんですね、なんか初めてだっていう方もですね、結構買ってみてもいいんじゃないかと思います。まず今言った形で試してみるんであれば、特にハンダ付けとかもする必要もありませんし、これを買ってきてマイクロ USB の電源供給ができる何かアダプターだとか、モバイルバッテリーでもいいです。それを用意して、あとはキーボードとマウスとネットワークのラングのこね方ですね、あとモニターつなげば、Windows 10 IoT 以降っていうのをね、試すことができますんで、まずそこから始めてみてもね、いいかなと思います。で、その後、ここのね、接点の入出力端子がありますね、そこにこう、まあ、皆さんよくやられるのがブレッドボードっていう試験用ボードに挿して抵抗とかコンデンサーつけて、あ抵抗とか LED つけて LED をチカチカ点灯させたりとかですね、まあ、そんな制御もねやってみて、いろいろ試してみるのもいいんじゃないかなと思っています。これが出たおかげでですね、結構周りの方の電子工作をやられる方が多くなったと思います。っていうかね、昔からそういうの実はやってたんだけど久々にやったっていう方がね、結構おられます。実は私ももともとはずいぶん昔ですけど、ラジオ少年でしたんで、アマチュア無線とかやったりとかね、やってましたんで、ハンダ付けとかはですね、結構やってたんですよ。電子工作いろいろやりました。まあ久々にやりたいなと思って、とりあえず LED チカチカさせてみるかなっていうところからね、やってみたいと思ってますんで、またこれで何か面白いことができるようでしたら、この番組でですね、お話をしたいと思っております。以上、ラズベリーパイ2で Windows 10 IoT コアを動かす正式版のお話をさせていただきました。はい、第308 回は Windows 10 IoT Core 正式版をラズベリーパイ2で動かすというお話をさせていただきました。いいですね、うん、なんかこんなちっこいボードでいろいろできるって、なんかすごく小さいけど夢が広がるなという感じがしております。まあ、あと手動かしてね、なんかやんなきゃダメですね、こういうのはね、喋、うん、ってるだけじゃなくて、そんな風に思っております。さて、そうだ、今ね、モニターを買おうと思ってるんですよ、液晶モニター。まあ、随分前にもね話して、買い回すなんて言ってたんですけど、実はずっとその後ですね買ってなくてですね、まあ、要は HDMI の入力ができるモニター、まあ、今言ったラズベリーパイもそうなんですけど、先週お話ししましたの Mac mini とか、あとバイオとかね、HDMI のモニターの出力に対応した機器が周りに増えてたんで、ちょっとそろそろもう買わなきゃいけないかなと。割と今まで今持ってるモニターで頑張ってたんですけど、まあ、これこれすごくいいんですけどね、20インチの UXGA のモニターなんですけど、やっぱりちょっと時代の流れにそろそろモニターがついてっていけないっていうか、新しいのを買わなきゃいけないかなと思って今物色をしています。今本当にね、今日これからアマゾンで注文かけようかなと思って今悩んでるとこなんですね、うん、で今ね23インチのモニター買おうと思ってるんですけど、これどうせなら27インチいっちゃおうかなとかね、そんなことを考えています。まあ、ちょっと買ったらですね、どういう過程で買ったかということをですね、お話をしたいなと思ってます。まあ、何か参考になればいいかなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。